主よ、今この小さきものに御霊を注ぎ、一人一人の魂にあなたの愛と恵みの御言葉を豊かに取り継ぐことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。この3月、先ほど言いましたように3月といえば別れの季節ですけども、青教会でも今日ですね、礼拝後2年間新学生として学びと訓練奉仕をされた中川和也さんのですね、送別会を行います。まあ、そのために数日前からですね、何人かの方々がですね、いろいろと準備をしてくださいました。心から感謝します。あっという間の2年間でしたですね。そして、まあ、それともかく、そして今日から第一の日曜日までですね、復活祭までは受難週と呼ばれるイエス様の十字架の苦しみを覚える特別な一週間なんですね。で、そこで今日私たちに与えられている箇所は、イエス様を中心にして右と左にですね、二人の強盗がつけられた、十字架につけられた、この有名な箇所ですね。両側につけられた二人の犯罪者のうち、左側の犯罪者がですね、周りの声と同じようにして言います。お前がキリストなら十字架から降りて自分と俺たちを救え。それを、ところがそれを聞いていた日、もう一人の犯罪者は彼をたしなめてイエス様に向かってこう言いました。あなたが御国の位にお付きになるときには、どうか私を思い出してください。するとイエス様は彼に対して、よくよくあなたに言っておく、今日あなたは私と一緒にパラダイス、天国に入るのだと言われたということですね。今日ここから私たちがですね、受け取るべき御言葉をしっかり受け取ってまいりたいと思うんですけども、まず一つはですね、この御言葉から分かることは、すべての人は誰一人逃れることのできない神の前に裁かれるべき罪人であるということですね。一人も例外もありません。34節にですね、イエス様が十字架にかけられた時の御言葉が書いてありますね。発言が書いてあります。34節。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。特にこの後半部分ですね。彼らは何をしているのか自分ではわからない。私はこの言葉にですね、神様から離れた人間の姿がはっきりと映し出されていると思います。自分が何をしているかわからない。つまり自分自身が本当は神様から失われたものであり、やがては裁かれるべき罪人であるという自覚、あるいは自分が罪のない神の御子を十字架につけようとするほどの恐ろしい罪を犯すものであるという自覚をする人がいないということですね。特に左の犯罪者がイエス様を罵っては悪行を言います。お前はキリストではないか、それなら自分を救い、俺たちを救ってみろ。もちろんこれは本当に信仰から出た言葉ではない、ただの罵りですね。そして皆さん、この言葉というのは、十字架から降りて自分を救えというこの言葉は、実は彼だけが言ったんじゃなくて、イエス様を十字架につけた周りの人々もほとんど同じことを言ってるんですね。35節でイスラエルの指導者が言います。35節、民衆はそばに立って眺めていた、指導者たちもあだ笑っていた。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ、自分を救えと言っているわけですね。一人は十字架にかけられて断末魔の ところにある反対者。けどももう片方は彼らを十字架にかけた民の指導者。立場は全く逆ですね。正反対、180度違います。でも両者ともイエス様に叫んでいる言葉は、お前がキリストなら自分を救えというですね、言葉ですね。私はこの言葉に、人間は本当に罪を持った存在であるということがはっきりと私は思うんですね。わかるんですね。このキリストなら自分を救えという言葉の裏には、俺たちは強い人間なんだ、お前なんかに救ってもらわなくても大丈夫だという非常に傲慢な思いがここに潜んでいることを見るんですね。そしてそこには神様の前にへりくだって自分を見つめるとか、自分の罪の深さに気づくとか、そういうことのところが一つもありません。そしてこれこそが罪の中の罪、一番深い罪だと聖書は私たちに告げるんです。皆さん、ちょっとここは私の想像ですけどですね、この左側の犯罪者、どういう人生を歩んできたんでしょうか。彼はおそらく、ここからは別に、これは聖書の書いてあるわけではありません。私の想像ですけどね。彼はおそらく一種の英雄気取りというか、テロリストだったんではないかと思うんですね。当時、イスラエルは強大なローマ帝国に支配されていました。圧政に苦しんでおった。税金を20、30に取られてですね、圧政に苦しんでおった。だから、そのような状況を見ていた彼は、俺たちを苦しめているローマ帝国をやっつけて、人々を圧政から救い出すんだとか何とか言って、英雄気取りになっていたと思います。そして、ローマ帝国をやっつけるためには、多少の犠牲はやむを得ないと。そう考えて、暴力的な活動を始め、ついには仲間と一緒になって、剣を振り回してですね、何の罪もない、人々の命をたくさん奪って、多くの人々に悲しみと苦しみをもたらした。そんな恐ろしい罪を犯しても、正義のためだと思い込んで、全く自分がどんなに恐ろしい罪を犯したのか、その自覚は全くない。捕まったのは単に運が悪かっただけだと思っている。かたやイエス様を十字架につけた指導者たちもそうです。神の子を殺すという途方もない恐ろしい罪を犯しているという自覚は全くありません。そして彼らは自分を正当化している。皆さん、私たちはどうでしょうか。先日20日21日と西日本総会がありました。その時に新しく8名の方が長老になられました。そしてその、来ていらっしゃったのは5名だけですけども、その5名の方の任命式があった。その時に挨拶されたんですね。そのうちの一人がこうおっしゃいました。私は神の前には罪人だということは分かっておりますけども、私は善人やと思っていましたと、ね、正しい善人なクリスチャンだと思って歩んでいました。しかし先日家内から、いやあなたは釘が当たらないかんと怒られました。相手ですね、皆さん笑いが起こってきましたけどですね、本当にそこまで言われなくてはですね、なかなか自分の罪に気づかない、ね、そういういかに自分人間にとって自分罪の自覚を持つということがいかに難しいものであるか改めて覚えさせられました。でもそういう中で皆さん、私たちはですね、神の前に罪人であるということがはっきり分かってイエス様を信じた、このことは本当に神の力ではできない大きな恵みだと思います。そして2番目、その神様の救いの恵みは全ての人に、全ての罪人に及んでいるということです。イエス様はそんな、お前がキリストなら十字架から降りてこい、自分を救え、そうやって好き勝手な罵詈雑言を浴びせる彼らのことを心から憐れんで、彼らを許してあげてくださいと祈られました。 自分の罪に気づかず、ね、そうやって悔い改めようともしない、そしてイエス様自身を殺そうとする彼らのために許してくださいと祈られたんですね。皆さん、無実の自分を殺そうとする者のために許しを祈られる方は、私は歴史上イエス様しか知りません。このことがまさにイエス様だけが神の子であることをはっきりと証ししているわけですね。そして皆さん、この許しの祈りによってあなたや私に神の救いの恵みが全ての人に及んだんです。イエス様を処刑した執行人もそうです。あるいはイエス様をあがけて続けた人もそうです。もちろん両側の反対者に、恐ろしい犯罪者もそうです。イエス様の恵みから外されている人は一人もいません。私はね、そのことを思ってこの箇所を読みますと、本当に慰めと平安を受けます。私は今62歳です。でクリスチャンになった時が25歳。今まで人生で一度もキリストを、あるいは神の子、神をあざけたことがなかったかというと、そんなことはありませんでしたね。正直に言いましょう。さすがクリスチャンになってからはですね、キリストをあざけるとかありませんでしたけども、若い頃は、中学生の頃はもうキリスト教は大嫌いでですね、なぜ嫌いになったか、それは実は中学生の授業の時、歴史の授業だと思いますけども、このキリストのことを聞いたんですよ。その人生をね、その愛を説いて、そして、やがて捕まって十字架にかかったということを聞いたんです。その時私はどう思ったか、愛とかそんなね、軟弱なことを説いてね、捕まえられる弱いキリストなんてしょうもないやつやと、神様ごめんなさいねそう思ったんです、心からね。でもキリストが大嫌いだった。その私がですよ、牧師になってイエス様最高ってですね、伝えてるんですね。私は24歳の時にね、聖書に出会って、この今まで自分があざけてですね、そして、この弱いやつだと思ってしょうもないやつと、その十字架が私のためであるということが分かったんですよ。私のためにイエス様が全てを無になって、自分を無にして死んでくださったということが分かったときに、本当に涙が流れてきて、本当に心から謝りましたね、神様に。そしてこの私を、こんな私のを救うために十字架にかかったこのイエス様の愛を伝えたいと思って、そしてやがて献身して今があるんですね。皆さん、ですから私はですね、本当にもし私がですね、2000年前のこのイエス様の十字架の現場にいたらどうだったろう。おそらくイエス様が誰であるかが分からず、いや分かろうともしないで、みんなと一緒になって大声で罵っていたに違いない。皆さんいかがでしょうか。私はこの箇所を読みますと、有名な塩刈峠という映画の一場面を思い出します。一人の北海道で一人の牧師がですね、クリスマスの夜に道行く人々に語るんですね。その語る言葉が本当私は印象深かった。彼は言いました。皆さん、イエス様は罪がないにもかかわらず黙って人の罪を全て負って罪人となって十字架にかかってくださいました。しかし私たち普通の人間は自分の罪を認めようとしないで、あの人が悪い、この人が悪いと言って人を批判して自分の正しさを認めさせようとします。かたや黙って罪がないにもかかわらず黙って罪を背負って十字架にかかったイエス様と、罪を持っているにもかかわらず罪がないと言って人を裁く、その人間の姿にはっきりと神の子と罪人との違いがありますということですね。その牧師は言った。 私本当にこの潮海峠の中であの場面が一番印象的でしたですね。今も忘れません。そうです、私自身そのように自分には罪がない、悪いのはあいつだと言って叫んでいたものです。しかしイエス様はそんな私のために十字架の上で激痛にもたえながら、神様この彼を上田哲明を許してください、彼は自分が何をしているかわからないんですですと祈ってくださったから今の私があるんだ。この魂からのイエス様の祈りとこの十字架によって私は許され続けている。そのことを思うと本当に感謝に足りません。そして三つ目、この神様の恵みを受け取るためにはただ一つ悔い改めが必要です。これほどイエス様は許してくださいと祈ってくださったにもかかわらず、ほとんどその場にいたほとんどの人々はこの許しの恵みを受け取ることができませんでした。ただ一人を除いて一人だけ受け取ったんです。誰ですか？それは右側の犯罪者ですね。彼がどのような動機で十字架にかかるほどの罪を犯したのか詳しいところは分かりませんけども、少なくとも彼が十字架の上で心から悔い改めたことだけは分かります。彼は40節で言いました。40節、ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言いました。彼がどういう人物だったか私もよく分かりませんけども、ただ一つ分かることはですね、彼は十字架にかかるまではおそらくこの左側の人間と同じように、私は正しいことをやってるんだと言ってですね、うずぼいていたかも分かりませんけども、イエス様の姿を見た。イエス様は何も悪いことをしていないのに全く無抵抗で捕まって黙って十字架にかかっておられる、その真実なイエス様の姿を見たときに、これまでの自分の歩みの姿、自分の罪を認めようとしないで多くの人の命を奪っても平然としていた、その自分の罪深さがはっきりと分かったからです。だからこそ彼は左の犯罪者に向かって、我々は自分のした報いを受けているのだから当然だと当たり前だと言ってるんですね。そしてその次に彼はイエス様に対する信仰を告白します。41節の後半から42節、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。これは彼の明確な信仰告白です。彼は自分の罪深さに恐れおののいて、自分がイエス様にすがるしかないものであることを悟ったんです。しかし彼は天国に入れてくださいとは言ってません。そんな資格は自分にはない、これだけ重い罪を犯したんだ、そんなことはできない、しかしただ一つ、あなたが再び来られるときにはどうか私の名前を思い出してください、それだけで結構ですと彼は言いました。イエス様の恵みによってもうできれば終わりの日に私を思い出してくださるだけで結構ですと、あなたの思いの中に私の名前が刻まれている、それだけで十分ですと。しかしイエス様の答えは全く彼の予想もしない恵み深いものでした。よくよくあなたに言っておく、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。皆さん、 これですね、彼はただ悔い改めた、自分のやったことを悔いてイエス様に、ね、ごめんなさいと言った、ね、もう名前を思い出してくださるだけで結構ですと言った、そこまで謙虚になった。その時にイエス様から返ってきた答えは、私は今日、そんな再臨の時とか何百年後何千年後までじゃなくて、今日今十字架の上で息を引き取った瞬間に、私と一緒に永遠のパラダイス天国に入るんだよということをおっしゃった。皆さん、これが素晴らしい、どれだけ大きな恵みであるか皆さん分かるでしょうか。彼は本当にそのイエス様のこの一言によって大きな喜びと希望と平安と感謝を持ったに違いないと思います。皆さん、御言葉によって彼は今の十字架の苦しみ、十字架のその激痛と、体の激痛と、裁かれるという、永遠に裁かれるというその苦しみが苦しみでなくなって、罪許されて、そして素晴らしい希望と喜びの時間になった。十字架の地獄の時間が本当に彼にとって喜びと希望と感謝の時間になったんです。皆さん、皆さん、これこそクリスチャンが味わう大きな喜びなんですね。皆さん、人はどんな人でも神の前に自分の罪を認めて悔い改めるときに神様に出会います。そしてそこに天国の喜びを見出せ、幸いな人生を生きることができるんですね。あるところにとっても優しいクリスチャン男性ととっても可愛いクリスチャンの女性が結婚してまして、そして新しいクリスチャンホームをが誕生しました。二人はやがて子供にも恵まれ、幸せな結婚生活を送っていたんです。しかし結婚して8年目になった時に、二人の間に葛藤が生じ始めました。お互いの性格がきついと感じるようになったそうですね。皆さんいかがでしょうか、ね、物事すべてに自己主張をはっきり言う奥さんに、夫の A さんはですね、妻はいつも上から目線でいろんなことを口出しするというふうに彼は言いました。一方妻の B 子さんは、夫は男のくせに心が狭すぎると言いました。皆さんいかがでしょうか。お互いそういうことを思う時はないでしょうか。そしてあれほど仲が良かった夫婦はついには離婚まで考えるようになったんですね。しかしある日、夫の A さんは牧師のメッセージを聞いた。そこでその先生はこう語られました。皆さん、夫婦というものはそれぞれ独立して存在しているものではありません。夫は妻のために生き、そして妻は夫のために生きるようにと、夫婦はお互いに属するものなのです。夫である皆さん、奥さんの言うことに耳を傾けていますかと質問されました。それを聞いた A さんは、それからは奥さんの話をやかましい口出しとしてではなくて、尊重すべき愛する妻の意見として聞かなければならないと彼は思ったんですね。また一方 B 子さん、奥さんの B 子さんは、もう別のね、聖書の勉強会で牧師のメッセージを聞きました。皆さんは世界一の聖徒、聖というのは聖なるね、とクリスチャンのことを聖徒と言いますけども、世界一のクリスチャンですというふうに称賛したんですね。その時ふと B 子さんは、私は夫をこれまで全く評価していなかったなということを思わされた。そしていつもご主人に対して反対意見と不満しか言わなかったことに気づかされてですね、彼女は心から悔い改めたそうです。いいですね。そして いいですね。どうですよ。別に大はありませんのでね。携帯を取り出してですね、夫の登録名をですね、世界最高の旦那というふうに名前を書いたそうですね。すると、それから二人は幸せになってですね、むしろ新婚時代よりもほかほかでですね、愛情に満たされた夫婦になったそうです。この証のようにですね、御言葉に砕かれ、謙遜になって、心から悔い改めるときに、御心を知り、真の幸いな人生を生きることができます。皆さん、あなたのために、私のために、イエス様は十字架にかかり、罪を背負ってくださいました。このイエス様に感謝し、イエス様の御言葉に従いながら、本当にこの受難を覚えながら、神様に愛されている。そしてお互いに愛し合っていく、そして悔い改めていこう、そういうですね、素晴らしい祝福された一週間であることを心から祈ってメッセージを終わります。お祈りしましょう。神様、今日はイエス様のご受難を特別に覚える受難手術です。何の罪もないのに一方的に裁かれ、あの刑罰の中で最もむごいと言われた十字架にかかってくださいました。それはイエス様をあざける人々も含め、私たち罪人である私たちの罪をすべて背負って私たちのに許しを与えるためです。このイエス様の十字架と祈りによって私たちは信じるだけで許され、永遠の命をいただき、まことに神様と共に歩む幸いな人生をいただきました。このイエス様の十字架の意味を覚えながら、日々の自分の生活や人生を振り返り、悔い改めるべきところは悔い改めながら、本当に幸いな歩みをすることができますように、私たち一人一人を導いてください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。